今日のルカによる福音書の続きを読んでいきます。今日は20章の27節から40節です。タイトルにもある通り、今日の話は死者の復活についてです。私たちは聖書で教えられていることに従って死者が復活すると信じています。それが私たちの信仰です。そして死者の中から復活した最初の人で、そして今のところは唯一の人がイエス様です。ただ死人がよみがえるというのは、それだけで聞くと皆さんどんなイメージを持つでしょうか。私最初に聞いた時、それはこうゾンビが他からフラフラ出てくるみたいなイメージを持ってしまったので、それは受け入れられないなと思いました。パウロも死者の復活ということを話し始めた途端にギリシャ人からバカにされたという記録が使徒言行録に残っています。でももちろん聖書が教える死者の復活というのはそういうものではありません。それはいつも私たちが信じているものの延長にあります。永遠の方である神様と永遠に共に生きる新しい命を与えられるということです。ただ世界の終末というものと同じように、復活がどのように具体的に起こるのか、誰も具体的なことは、確かなことは言えないので、教会が始まった当時からいろいろな憶測が飛び交って意見が割れていたようです。今日の箇所はそんなその当時の教会の状態に対するルカの心配も表れていると言えるかもしれません。でもイエス様の答えは大変きっぱりとしています。最初に27節から33節を読みます。さて、復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、7人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。そこまでです。正直に言って、ここでこのサドカイ派の人たちが何を言いたかったのかよく分かりません。7人の兄弟すべてと結婚した女性は復活した時に誰の妻になるのか、それが説明できなければ復活はないと言いたいんでしょうか。その論理もよく分かりません。ただ彼らの議論が愚かなものだということは言えます。ここで彼らが持ち出している兄弟の結婚に関する決まりというのが、モーセの教えとして旧約聖書に出ています。新明記と創世記にありますけれども、彼らが言っている通り、兄が死んだら弟は兄の妻と結婚して家の名前が存続するようにしなければならないという決まりです。サドカイ派の人たちはこの決まりを文字通りに受け取って、兄弟7人が全員死んだ場合という無茶な場面設定をしています。その上で復活があるとしたら、この教えに矛盾が出てくるのではないかと考えているようです。彼らの根本的な間違いは、復活というものをこの世の再現としか、繰り返しとしか考えていない点です。それは彼らが復活はないと信じていれば当然のこととも言えます。彼らにとってはこの世が全てだったということです。だからこんな愚かな議論になってしまったのかもしれません。私たちが信じる死者の復活というのは、このサドカイ派の人たちが想像したような 単なるこの世の繰り返しではありません。ではどういうものなのかということをイエス様の答えから聞いていきたいと思います。34節から40節全部を読みます。イエスは言われた。この世の子らは寝取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は寝取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。そこで律法学者の中には、先生立派なお答えですという者もいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。このイエス様の答えは前半と後半に分けることができます。前半が34節から36節と後半が37節から38節です。前半は復活するとはどういう状態なのか、どういうことなのかについて言われていて、後半は復活はあるということについて言われています。順番が逆になりますけれども、まずこの後半の復活はあるということについて37節38節をもう少し詳しく読んでいきたいと思います。もう一度37、38節だけ読みます。死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なんだ。すべての人は神によって生きているからである。サドカイ派の人たちがモーセを重んじていることを知っていて、イエス様はモーセ自身も復活について証言していると言っています。ここで芝の箇所と言われているのは、芝が燃えているのに燃え尽きない不思議な光景をモーセが見て、そこで神様と出会ったという箇所です。エジプト記の3章にあります。神様はその場面で自分のことを、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとモーセに告げました。出エジプト記はモーセによって書かれたと信じられていたので、イエス様はここでモーセがそういうふうに神様を呼んでいるというふうに。ではそれがどのように死者の復活と結びつくのかというと、ポイントはアブラハムもイサクもヤコブもモーセより前にすでに死んだ人々だったという点です。彼らはすでに死んでいるにもかかわらず、神様は彼らのことを覚えていて、自分は彼らの神だと言っているということです。つまり神様にとって、神様にとってアブラハム、イサク、ヤコブとの関係は彼らの死によって終わったわけではなかったということです。この3人の人たちは肉体的には死んでいましたけれども、神様にとっては死んではいなくて生き続けていました。だから彼らには復活の希望があるというイエス様の主張に結びつきます。少しややこしいので人間関係のことを考えてみたいと思います。人間関係というのは死によって断絶します。誰かが亡くなるとその人との時間というのは強制的に終わって、私たちの関係はそこで終わりになります。でも本当に親しい人との関係というのは、片一方が死んでも残された人たちの記憶の中で生き続けるものだと思います。その人の記憶は私たちの間で鮮やかに残っていて、そこにその人がもういなくても、その人ならそこで何というか想像することができます。ですから その人のことを覚えている人がいる限り、その人は生き続けているということができます。反対に覚えている人がいなくなったとき、その人は本当に死ぬのだと聞いたこともあります。そういう意味で考えると、私たちが肉体的に生きているか死んでいるかと、私たちが誰かにとって生きているか死んでいるかというのは少し違うと言えます。肉体的に生きていても関係がなければ死んでいるも同然とも言えるかもしれません。神様と私たちの関係もそれに似ています。本当に親しい人との関係がその人の死によって終わるものではないように、神様との関係も決して死によって終わるものではありません。それは神様が永遠の方で、ご自分のことした人々のことを決して忘れることのない良い方だからです。神様が私たちのことを覚えておられるのは、私たちがこの世界で生きている間だけではありません。死を超えて私たちの存在を覚えてくださる方です。ですから私たちが信じている死者の復活というのは、神様との関係に生きることの延長にあります。神様に覚えられて、いつか復活させられるという希望が与えられています。そう思うと38節のイエス様の言葉も納得できます。38節もう一度読みます。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。ここでちょっとこのスクリーン出しているんですが、日本語と英語で微妙な差があります。日本語も間違っているわけではないんですが、より言語に忠実なのは英語の方です。英語の方 to him になってますが、訳すと、すべての人は神に対して生きているというふうにもともとはなっています。つまりすべての人は神様との関係において生きているか死んでいるかなのだということです。神様によって生きている人は神様にとって生きている人です。反対に神様によって生きていない人は神様にとって生きているとは言えません。アブラハムもイサクもヤコブも神様によって、神様との関係を中心にして生きた人たちでした。だから彼らは神様にとって生きている人たちでした。ここまでをまとめると、死者の復活というのは神様に頼って生きている人に与えられた希望で、神様によって生かされるということです。だから死者の復活は、今を神様によって生かされている人たちが死を超えて生かされるということです。それでは次にイエス様の言葉の前半に戻って、復活するとはどういうことなのかについて、34節から36節からよく考えていきたいと思います。もう一度読みます。イエスは言われた。この世の子らは目取ったりとついだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることもとつることもない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。イエス様はここで、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされる人々という言い方をしています。このことはもう今お話ししてきたことの繰り返しですけれども、復活は誰にでも起こるわけではありません。神様との関係に生きている人に起こることです。神様との関係に生きているかどうか決めるのは私たちではなく神様です。だから復活するのにふさわしいのかどうか、 決めるのも神様です。でもこのことについてユアチャーチに長くいる皆さんはこれが何を意味していて何を意味していないのかもう耳にタコができているかもしれません。神様を中心にして生きるということは日曜日の礼拝にどれだけ熱心に通っているかとか聖書の知識がどれだけあるかではありません。それよりもまず第一にそれぞれが心から神様のことを喜んで神様を愛していることです。それが具体的にどういう行動に現れるかそれは人それぞれの与えられた状況によって違っていいです。人から見てどうなのかではなくて神様から見てどうなのかだけに集中してもっと神様に喜んでいただけるようにそれぞれ求め続けましょう。ただ本題に戻って復活するとはどういう状態のことなのかイエス様の言葉を振り返りたいと思います。まず復活した時にはめとることも嫁ぐこともないと言われています。神様は私たち人間をお互いに補い合い助け合うように作られましたけれども結婚というのはそのうちで最も重要な人間関係です。でも復活の時には私たちはもうお互いに補い合う必要はなくなります。神様ご自身が全てにおいて私たちを完全なものとしてくださるからです。それは続きのイエス様の言葉からもわかります。こう言っています。復活するとは天使に等しいものとなり神の子となるということだと言われています。そしてもはや死ぬことがないのです。このことは私たちにとって想像するのが非常に難しいことだと思います。死ぬことがなくて全てにおいて完全とされた状態というのは私たちの今の状況とはあまりにかけ離れています。私たちはみんなこの世界に生まれた時から罪の中で生きていて不完全な者同士で隣り合わせながら生きています。そうではない世界を知りません。そしてその中で苦労して許しの恵みを知って不完全な中で完全なものを目指してどうにか戦っています。この世界の中で傷つけ合う悲しみも知りましたけれども許し合う喜びも補い合う喜びも知っています。私たちの戦いがこの戦いが神様の目にかなって復活の時を迎えたとしてもそこでどういう私たちにされるのか今は想像するのに限界があります。でも私たちには素晴らしいヒントが与えられています。それは今のところ死からよみがえった最初で唯一の人であるイエス様です。イエス様が死からよみがえられた時のことをどういうふうに聖書は言っていたかどうぞ思い起こしてみてください。イエス様の手には釘の跡がありお腹には刺された傷が残っていました。それは十字架の苦しみの証でありイエス様が罪のために戦ってくださった証拠です。ですから復活というのは罪との戦いをなかったことにするものではありません。神様がその戦いを見ておられるからこそ与えられるものです。復活の時私たちにはそれぞれ一人一人違うところに戦いの跡が残っているはずです。その時にはその傷が痛むことはなくなります。そして神様のもとで永遠に満たされて神様と共に生きることになります。その時まで与えられている限られた時間を有効に使いましょう。神様にとって生きているものとなれるようにもっと神様の力を期待して神様を求め続けましょう。 神様は世話のかかる子供を愛する親のようにいつでも喜んでどんなことでも答えてくださるはずです。お祈りします。イエス様、今あなたが十字架にかけられて三日後に復活した時のその弟子たちに姿を現された時の姿を想像します。あなたの手には釘の跡がありお腹には刺された傷があったと書かれています。そして弟子たちにはそれがあなただと分かりました。主よ、私たちがあなたの目にかなってやがて復活に預かる時が来るとき、どのような姿に変えられるのか、状態になるのか、今は分からないことも多いですけれども、でもあなたは今私たちがどのように来ておられるのかを見て喜び、そしてその復活の時もそれに応じて喜んでくださるのだと信じます。イエス様、どうぞ今それぞれが置かれている状況の中であなたのことをもっと求めて、あなたの中で安心して歩んでいくことができるように、どうぞあなたが助けてください。人から見てどうなのかではなくて、あなたから見てどうなのか、どうぞそこに集中することができますように。誰かが喜ぶのを見るのも嬉しいですけれども、それより前にどうぞあなたが喜んでくださることを求めていくことができますように。私たちにはそれぞれ傷があって、その時全力でした決断だとしても誰かを傷つけることもあります。どうぞあなたが私たちをもっと憐れんでくださって、私たちがその憐れみをもっと知ることができますように。そして自分の力ではなくてあなたの力によって生かされているのだということをもっと知ることができますように。神様、どうぞ今私たち一人一人の命を、人生を、あなたのものとして捧げることができるように、どうぞ今一人一人に語りかけてください。そしてあなたから来る喜びでどうぞ私たちを満たしてください。あなたが十字架にしてくださったことをありがとうございます。あなたに感謝してイエス様の名前によってお祈りします。